森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは神尾先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うだるような暑さの中収録にお越しいただきました、はい、ありがとうございます。
本当外暑いですね。車シェードとかいろいろするんですけど、
はい、
やっぱし時間経って乗ったら蒸し風呂ですね。
うん、すごいよね。ハンドルもすっごく熱くなってるしね。
暑いです。もうなんか火傷しちゃいそう、うん、いやまだまだですよね。
まだまだです、
この暑さ。
そう、まあ、9月末ぐらいまでは暑いでしょ、うん、今下
手すると10月ぐらいも暑いんじゃないですか、うん、去年ねそのぐらい暑かったですよね。
そうですね。
いやでももちろん
熱中症の患者さんも時々いらっしゃいますか。
そうですね、やっぱしで皆さんやっぱ気づいて水飲むって形の人も多いので、うんうん、
はい、
できればもう絶対汗かくなとか外出るなって分かってたら前もって水分を取っていただいて多めに、
はい、
でそれで外出したりとかされることをお勧めします。汗かいてから飲むとどうしても遅れてるのでゴテゴテになってしまってやっぱし熱中症とかを起こしてしまいますので、脱水を起こしてしまいますので、
はい、
できればそれは避けてください。
はい、わかりました。夏ですので、
はい、
海にお出かけの方いっぱいいますよ ね、
ね、ここら辺だとね海行かれたりとか花火大会があってね、はい、出かける方とかあとは山行ったりとか、
うんうん、出かける機会、暑くても、うん、特にお子さんなんかがいると思い出作りとかね、宿題の絵日記のために出かけなきゃいけなかった
りそうですよね、
しますよね。そんな中でやっぱりお出かけに気になるのは日焼けですね。
本当日焼け、僕も若い頃は全然気にしてなかったんですよ。むしろ焼こうと思ってたりとかして海行ってサンオイル塗って真っ黒になることがなんか出かけた感があったりとかしてたんで焼いてたんですけど、さすがに今はどうやったら日焼けしなくて済むだろうかとか、やっぱり日焼けした時いろいろと後悔することもやっぱ多かったりとかしますよね。
そうですよ、しますよ。もう女性なんか特に顔とか手とかシミが一つでもできないようにしたいっていう思いがありますから、
うん、そうですよね。やっぱりシミを作る原因にもなりますんで、うん、まあ若い時に僕もこれを知ってれば日焼けも気をつけてたかなとは思うんですけどもまあ今日は日焼けについてちょっとお話したいと思います。
はい、お願いします。
はい、まあ結構ひどくなる人とかもいますよね。いろいろと焼いて、まあもう無防備にしてたせいで、
そうです
ね、ね、肩とかすごく赤くなっちゃったりしますよね、はい、まあ、日焼け自体っていうのは強い紫外線を短時間で浴びると起こる現象です、
はい
はい、ね、まあ、症状皆さんよくわかってると思いますけども、
はい、
まあ赤くなったりね皮膚が、うん、あとは痛みも伴ったりしますよね。
あ、そうです、痛いですよ。
そう、よく旅行行って僕なんか海とか行って日焼けしようと思ってってやったらもう肩が痛くてもうカバンとか全然しょうがなかったり、うん、服も痛いぐらいになったりとか、
ね、あの衣類が当たるだけでも痛いっていうと、うん、ね、重症ですよ先生。 それは
痛みが伴ったりとかひどいと水泡ができたりとかします。
はい、
でこれもっと悪化していくとひどい人は、
はい、
もう熱が出てきたりとか発熱とか癌とかも出てきます。まあある意味これ火傷です、
ね、火傷ですね、
はい、火傷です。で、うん、大体症状っていうのはまあその日から3日以内ですよね、
はい、
起きるのは一番ピークが、大体12時間ぐらいからなんか痛えなとか違和感感じて24時間ぐらいでね、うん、ピークに達してですね、
は
い、で大体、72時間後ぐらいに黒くなると言われています。
72時間後ね、はい、はい、
でその後だんだん皮膚がむけてきたりとか、
うん、
3、4日ぐらい寝たすとだんだん皮膚がむけてきたりとかしますね、はい、まあ、黒くなるのはまあ次の日ぐらいとかが多いのかもしれないですね、はい、大体最初赤くなりますよね、
う
ん、
そう赤くなる、ね、
真っ赤になってね、
はい、
それが数日やっぱ続くって感じになります、
はい、
でやっぱり過度に浴びるとですね、やっぱり皮膚に障害が出てきます。
は、
うん、例えばシワ、
うん、シワ
あと老化ですね。
あ、老化ね、うん、
でゆくゆくは皮膚がんだったりとか、はい、そういうのが発生します。まあ、シワの場合っていうのは皮膚の弾性繊維が機能しなくなって皮膚の張りがなくなってしまう、うん、ということで起きてきます、
はい、
で老化に関しては色素沈着だったり黄ばみだったりとかすることですね、うんうん、はい、で皮膚がなぜ起こるかというと紫外線を浴びることによってその DNA 遺伝子が損傷してしまって、うん、でそれでがんが発生するということなんですね。
怖いですね。
そうなんです。まあ、そもそも黒くなるっていうのは、
はい、
色素を作る皮膚の細胞のあるメラノサイトというのがあってですね、はいはい、それが、メラニンを多く作って黒くなんですよ、
はい、
まあ、ある意味防御反応ではあるんです、はい、皮膚の、
はい、
ね、紫外線のエネルギーを吸収して皮膚の細胞を守るというのが一番の機能になってます、うん、なので、まあ、黒くなるってことはそれだけ紫外線に対して守ってるってことなんで、うん、決して悪いことではないんですけども、
はい、
それが後々にシミになったりとか、
はい、
残ってしまったりとかして美容的な問題が起きてくるんですね。
シミとかシワとかできちゃうと、うん、本当になくならないんですね。
なくならないです。
ですよね、
はい、消えてくれません、
はい、いろいろやってもなかなか難しい。
そう、今は大丈夫であっても、うん、その奥深くにですね、はい、潜んでますので、年齢を重ねることによってそれが表沙汰になってくると、はい、
出てくるわけですよね。
はい、出てくるということになります。
あ、怖いですね。
怖いです。ただ紫外線って悪いだけじゃないんですよ、
うんうん、
良い点も一応あります、
はい、
あのビタミン D の合成っていうのがありますね、
はいはい、
でそれって例えば骨粗鬆症とかビタミン骨によく関わってるので、うんうん、骨の生成に関わってる部分だったりとか、はい、あとは抗線療法治療って言ってですね、はい、そのアトピーとかの治療だったりとか汗腺の治療とかで紫外線というのは使われたりします、
はい、まあ、朝起きたらやっぱり太陽を浴びましょうっていうぐらいですから、
はい、
いいところもないと困りますよね。
そうですね。なのでずっと部屋の中にいるのも本当は良くないっていうのはそういった部分になります、
うん、そうですね、
はい、まあ、紫外線といってもいろんな種類があって、
はい、
特に UVBはいですね、の影響というのがシミとかシワとかがんに影響しますよというふうに言われていますね、はい、でじゃあもう日焼けしちゃったらどうするのって、
はい、
まあ一番はしない方がいい。
それはそうです ね
服着たりとかし、ね、うんうん、したりとか、あとは日焼け止めをしっかり塗っていただけばいいんだと思うんですけども、はい、なってしまったらまずはもう冷やすのが重要です。
まず一番冷やすね、
やけどになってますので、はい、しっかりアイシングするということによって進行を抑えてあげるというのが重要です、
はい、
普通のやけどの時も受傷してすぐに冷やしてあげるというのは重要なんですね。
あ、そうですね。
あの冷やさないでいるとだんだんだんだんそのやけどが広がっていってしまう、
うん、
深くまで行ってしまったりするので、まず初期治療としては冷やすことができるんです、はい、あとは先ほど言ったシワとかできたりとかするので保湿ですね、
うん、保湿大事なんだね。
はい、ね、よくアロエとか使ったりとか昔してましたね。僕は
してたしてた、アロエね塗っとけば大丈夫とか言われてましたね。
そうそうですけども、それは保湿とか、あとは炎症を抑えてあげるというものですね、はい、あとはもうひどくなっちゃったらば非ステロイド性の、はい、抗炎症薬とか、
はい、
そういうやつを使ってもう抑えてあげると、やけどを抑えてあげるっていうしかないんですよね、はい、で本当にひどいとステロイドを使ったりとか、
うんうん、
もう炎症をもう抑えるっていうのが重要になってきます。
あ、そういうことか。
そうなんです。
まあ、そこまで行っちゃったらもう病院行かなきゃなんないですね。
そうですね。あまりにもひどい場合はやっぱりそういった薬が必要だったりとかすることもありますね、
うんうんうん、アイシングすることと、まあ、アロエみたいなもので保湿するっていうところまではできますけどね、
う
ん、
そうですね、うん、なので、まあ、できれば外出するときは、
はい、
紫外線対策を取っていただくっていうのが重要ですよね、
う
ん
うん、そうですね。
まあ、一応UVA とか UVB とか UVC があるらしいです。
ありますね。ね、
で UVC というのは殺菌灯とか、あの青っぽいやつとかですかね。
あ、
そうですね。ああいう殺菌灯で使われるらしいんですけども、
はいはい、
よく、日焼けとかに関わってくるのは UVA とか UVB になります。
はい、わかりました。 UVA とか UVB ね、
は
い、
で一番は UVB がメインになってきます、日焼けは。で UVA は皮膚の深いところに到達するらしいです、はい、うん、まあ、UVA でも日焼けの原因にはなります、
はいはい、
なので皆さん日焼け止め、はい、いろいろ使われますよね。
使ってますね、
うん、でまあ、対策としては一番それだと思うんですよ、まあ、あとは日傘だったりとか、うんうん、僕も日傘買いました今年、
はい、そうですか。
もうね、さすがに外出ていくら日焼け止め塗っても、
うん、
暑い日が強いから。
そうですね、
暑いですよね。
暑い
で日傘さすと ちょっとね涼しいんだから
全然違いますよね、うん、
なので、うん、日傘を使ってます、
はい、
ね、まあ、服もなるべく、まあ、暑がりなんで僕はちょっと長袖は着れませんけども、
はい、
まあ、長袖とか直接当たらないようにしていただくのはいいかもしれないですし、うんうんうん、あとは塗るっていうのが重要になりますよね、うん、日焼け止めを。
そうですね、必ず塗ってね、ちょっとした外出でももう今の時期は必ず塗って、まあ一年中塗った方がいいんでしょうけれど ね冬はなかなかね意識がないから塗らないですけど、そう、
運転する時でもやはり日焼け止めを塗った方がいいみたいですね、うんうん、まあ、SPF っていうのは UVB の方が変わってるみたいで、
はい、
よく SPF50 とか30とかありますよね、はい、
ありますね。
で PAね、何プラスとかってる、はい、あちらは UVA の方がかかってるみたいです。
そういうことですね、はい、
なので、はい、そうね、あの商品を見てどのぐらいなのかっていうのを確認して使っていただければと思いますよね、
うんうんうん、はい、とにかく日焼けを避けるということがとても大事ですので、
はい、
しばらくね日焼け止めを使う時期も続くかと思いますけども、う
ん、まだまだ日差し強いですからね、
はいはい、こまめに手入れをしていただいて焼きすぎないように
ですね、シミを作らないように、
そうです、はい、丸焦げにならないようにご注意いただきたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。